豊かにしてくださる神様の恵みを今日も経験することができるように祈ります。今日の説教の主題は詩的変化です。私たちの歩みにはいろいろな変化がいつも起こっています。ある日突然予想していなかったことが起こる時もあります。もう一瞬何か変わる時もあります。時にはそのような変化が良い結果をもたらす時もあれば、時には失敗したように思われる時もあります。またそのような変化は全部私たちがコントロールできない時もあります。しかしこのような全ての時間、全ての人生の歩みを通して、一番良い道、一番良い結果を起こってくださる方がおられます。今日の御言葉を通して、私たちもそのような詩的変化を豊かに経験するように祈ります。ヨハネの福音書2章1節から2節、ヨハネの福音書2章1節から2節を共に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書2章1節から2節です。
それから3日目に、ガエラのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。
今日の本文は、それから3日目にと書いています。それではまず、この3日の前に何があったのか考える必要があります。ヨハネの福音書1章からこのような時間の表現がよく出ています。1章29節にも翌日と書いています。また1章35節にもその翌日と書いています。また1章43節にもその翌日と書いています。それで1章で一番最初に起こったことは、ユダヤ人たちとバプテスマのヨハネとの論争があったことです。ユダヤ人たちはヨハネに聞きました。あなたが預言者なのか、なぜバプテスマを授けるのかと聞きました。その質問に対してヨハネは、私には私の後に来られる方の履物を紐を解く値打ちもありませんと答えました。そしてその翌日にヨハネがイエス・キリストに向かって、世の罪を取り除く神の子羊だと言いました。そしてその翌日にヨハネの二人の弟子たちがイエス・キリストに従ってメシアにあったと告白しました。そしてその翌日にイエス・キリストはピリポとナタネルに会いました。この一章の中ではこのような起こったことが書いています。ヨハネの福音書2章の前に、このようなバプテスマのヨハネがイエス・キリストに証言したことが書いてあるし、またイエス・キリストが弟子たちを呼ぶ場面が書いています。このようなこと後でイエス・キリストは弟子たちと共に婚礼に招待されました。弟子たちとしてはイエス・キリストに会ったばかりでしたけど、カナにある婚礼に一緒に参加するになったということです。一般的にその当時の結婚の文化は、まずこの約婚式をして1年後に結婚式をするような形です。そして結婚式は1年間進めました。そのようなお祭り、この結婚式にイエス・キリストだけではなく弟子たちも招待されたことです。ちょっと日本の文化と違うことがありますね。突然結婚式に呼ばれることはあまりないでしょうね。もうそのようなことも違うし、また1週間続けることもちょっと違う部分があります。もうそのようにイエス様とこのように一緒に結婚式に参加したんですけど、その時に問題が起こりました。2章3節を読んでみましょう。ヨハネの福音書2章3節を一緒に読んでみましょう。
ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
はい、このような結婚式が進めている途中で、ブドウ酒がなくなったんです。何日目にそのようなことが起こったのかわからないんですけど、途中でこのようなブドウ酒がなくなりました。 これはその当時の文化にとっては大きな問題でした。なぜなら当時の人々に葡萄酒は重要な意味があったからです。申命記7章13節を司会者が読んでください。申命記7章13節、旧約聖書の申命記7章13節を司会者が読んでください。
あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを待つ。主があなたに与えると、あなたの祖たちに誓われた地で、あなたの鯛の実も、穀物、新しいブドウ酒、油などの大地の実りも、またあなたの群れの中の子牛、群れの中の子羊も祝福される。
旧約時代から神様はイスラエル人々を祝福するときに、その礼の一つが葡萄酒をいつも言っています。葡萄酒を豊かに与えるとおっしゃいました。それで葡萄酒が豊かにあることは神様から守られ、祝福されたという意味を持っています。また反対に葡萄酒がないということは神様の裁きの意味もあります。申命記28章39節を司会者が読んでください。申命記28章39節です。
はい、ブドウ畑を作って手入れをしても、そのブドウ酒を飲むこともブドウを取り入れることもできない。虫がそれを食べるからである。
神様の御言葉に従わない時の神様の刑罰の一つがこのことです。彼らが頑張ってブドウ畑を植えても管理しても手に入れるブドウがない、ブドウ酒がないということです。神様から離れるこの裁きの結果がこのようになります。このようにイスラエルの人々は豊かさ、このブドウ酒が豊かに与えられているのか、何もないのかによって神様の祝福、神様の裁きを考える時がありました。もちろんこのようなブドウ酒の意味は今の私たちの時代の酒と違う意味があります。聖書の当時の文化の中では飲み物としての役割を持っていました。そのように7日間、1週間結婚式が続けるときにブドウ酒がなくなったんです。これは結婚式についての評価になり得ることでした。結婚式はみんなが豊かな時間で、喜びあふれる、感謝があふれる時間でした。しかしその時にブドウ酒がなくなったのということは、人々から不平不満、指摘されることでありました。また結婚式に参加した人々はブドウ酒がなくなったことを見て、ああ、この結婚生活、この夫妻はこれから何か悪いことが起こるのではないのか、神様から祝福されていないということが思われる状況でした。このようにブドウ酒がなくなったことは困る状況でした。そのような状況の中でイエス・キリストのお母様はどのようにしたのでしょうか。イエス様に声をかけて、葡萄酒がありませんと言いました。今イエス・キリストは逆算で招待された状況です。そのイエス様になぜマリアは葡萄酒がありませんと言ったのでしょうか。これは単純に情報を伝えたことではありません。今はもう困っている状況ですねということではありません。この問題を解決してくださいと言ったことです。イエス様、今葡萄酒がありません。このまんまだったらこの結婚式は本当に困る状況になります。人々から指摘され、また人々は、いや、この夫妻はもう本当に呪われている、そこまで噂が広がる、そのようなことになる可能性がありますと。それで助けてください、解決してくださいと言ったことです。そのようなお母様の言葉にイエス・キリストは何と答えたのでしょうか。ヨハネの福音書2章4節を読んでみましょう。ヨハネの福音書2章4節を一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書2章4節です。
するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。
イエス・キリストはまずお母様に 女の方と呼びました。そしてあなたは私と何の関係がありますかと言いました。このところを見て皆さんどう思いますか。イエス様がお母様を本当に冷たく、またある意味では礼儀正しくないように呼んでいると思います。もし私の息子がお母様にこのように女の方、あなたは私と何の関係がありますかと言ったら、もうその融合案はなくなると思います。私たちの感覚では、いやイエス様なぜこんなにもう厳しく冷たく答えたのかと思う部分です。イエス様がお母様を女の方だと呼んだところがもう一箇所あります。ヨハネの福音書19章26節から27節を読んでみましょう。ヨハネの福音書19章26節から27節を司会者が読んでください。
イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。
イエス・キリストが私たちの代わりに十字架につけられていました。その時にイエス・キリストはお母様と愛している弟子を見ました。それで言いました。女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言いました。この場所でも二所と同じように女の方と呼びました。今十字架につけられて苦しんでいるから気持ち悪い、苦しみの中でこのように言っていることではありません。この世に来られて神様の御心に従って苦しみを受けるときに、お母様を弟子たちに頼みました。決して冷たい呼び方、また礼儀正しくない呼び方ではありませんでした。それではイエス・キリストはなぜ、あなたは私と何の関係がありますかとおっしゃったのでしょうか。私たちの感覚ではもうきつく聞こえるんです。しかしそのようにおっしゃった理由は、その後の答え、私の時はまだ来ていないからということです。ただイエス・キリストがおっしゃったことについて、いやお母様、私も逆算で招待されたのに、なぜ私がそこまでしなければならないのか、そのような答えではありません。この葡萄酒がない状況、それを解決することと、イエス・キリストの時のこのような関係性のことをおっしゃっていることです。葡萄酒がないこのような状況を解決したら、何が起こるのでしょうか。一つの例として、五つのパンと二匹の魚どころを考えてみたいと思います。イエス・キリストが五つのパンと二匹の魚で、成人の男性5000人以上を食べさせました。女性の方と子供を含めたら1万人以上だと思います。それを食べた時の人々の反応は何であったのでしょうか。ヨハネの福音書6章15節を司会者が読んでください。ヨハネの福音書6章15節です。
イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。
5つのパンと2匹の魚でたくさんの人々が食べた後でどのように反応したのでしょうか。自分を王にするために連れて行こうとしたことです。なぜ人々はそのようにしたのでしょうか。いや、これからイエス様のそばにいれば、イエス様がうちの王になれば、いや、これから私たちは働かなくても大丈夫ですね。小さなものがあってもいつも満腹になることができるから、イエス様をこれから王様にしようとしたということです。イエス様はこのような奇跡を通して、イエス様が誠の命の番であることを教える、それを目的したのに、人々はそのような本質をもう置いといて、ただ自分たちのお腹が満腹になったことで満足したということです。 6章26節も読んでください。司会者が6章26節を読んでください。
イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。
5つのパンと2匹の魚の奇跡を経験した人々は熱心を持ってイエス・キリストを探して従っていました。でもその中心は何であったのでしょうか。パンを食べて満腹したということです。永遠の命、神様の目的、神様の御心には関心がなかったんです。ただ自分たちの欲望に満たされたことで十分だと思ってイエス様を王に立てようとしたということです。もしこのような結婚式の時にブドシュがないところでブドシュを作ったら、人々はどう反応する可能性があるのでしょうか。イエス様について誤解します。イエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさったのかを見るのではなく、ただブドシュができた、ブドシュが豊かにある、いや美味しいブドシュ、そこに心を止めるから。特にそのようなことはイエス・キリストの時についての誤解を起こります。イエス・キリストの時はいつでしょうか。何をしようとしたのでしょうか。ヨハネの福音書12章23節から24節を私が読みます。12章23節から24節です。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。イエス・キリストはおっしゃいました。人の子が栄光を受ける時が来たとおっしゃいました。いよいよイエス・キリストが王様になるのでしょうか。世界が変わるのでしょうか。イエス・キリストは何をしようとしておられるのでしょうか。それは死ぬことです。私たちの罪のために、死のために、代わりにイエス・キリストが十字架の上につけられて死ぬことです。そして復活することです。これがイエス・キリストの時のことです。この目的をおっしゃいました。しかし今はまだ人々はそのような苦しみを受けるとき、復活のときを十分理解できていなかったことです。このような奇跡を起こしたら逆にイエス様について誤解すること、可能性があったことです。イエス・キリストはただ奇跡を起こすために来られたのではなく、この奇跡を通してイエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさったのかを教えるために来られました。このようなイエス・キリストの答えがありました。しかし、お母様はどのように反応したのでしょうか。ヨハネの福音書2章5節を一緒に読んでみましょう。2章5節です。
祝日者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。
マリアはこのように言いました。求人たちに、あの方が言われることは何でもしてくださいと言いました。お母様は、いや、あなた私を女の方と呼んだ、もうこのように怒ったのではなく、ただ求人の方に言いました。あの方が言われることは何でも何でもしなさいということを言いました。マリアはなぜこのように言ったのでしょうか。イエス様がこの問題を解決してくださることを信じたからです。ブドシュがなくなりました。結婚式の雰囲気が壊れる。このような状況をイエス様は解決できることを信じて、イエス様がおっしゃることは何でもそのまんましなさいと言いました。イエス・キリストはこのような状況で何をおっしゃったのでしょうか。ヨハネの福音書2章6節から7節を読んでみましょう。2章6節から7節です。
そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトダルス 入りの門であった。イエスは宮司の者たちに言われた。水瓶を水でいっぱいにしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。
そのような結婚式場には6つの水瓶がありました。そして1つの水瓶の量は今も学者たちによれば約70から120リットルぐらいの水が入ると言っています。2リットルのペットボトルが40も以上が入るようです。残っている結婚式の祭りを続けることができる、そのぐらいの量があることです。イエス様は給仕にまずこの水瓶に水を入れなさいとおっしゃいました。その当時は蛇口で水を得る時代ではありません。井戸とかに行って水を汲んで入れることです。もうこれはきっと時間がかかる、また労働が必要な作業でした。いや、今葡萄酒がないのに水を入れて何をしようとしているのか。どんなにこのマリアがあの方が言われることを何でもしなさいと言ったとしても、もうすぐ理解できなかったことであったと思います。今残っている本当に少ないブドウ酒を水でたくさん混ぜて、もうそれを与えることを考えているのか。またそれを知ったらもうすぐ客さんからもっと不満の声が出るのに、何をしようとしているのかと思いながら水を入れたと思います。水を全部汲んだ後でイエス様おっしゃいました。8節を読んでみましょう。
イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。
その後でイエス・キリストはおっしゃいました。その水を汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいとおっしゃいました。今水がめの中にはブドウ酒ではなく生水が入っていました。給仕の方々も困っていたと思います。いや、これを持っていって大丈夫だろうか。今も本当にブドウ酒がなくなっているこのような困難な状況なのに、問題をもっと起こすのではないのかという思いもあったと思います。それでも給仕の方々は水を持っていきました。どうなったのでしょうか。2章9節から10節を読んでみましょう。2章9節から10節です。
宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。みな、初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。
そのように水であったブドウ酒を宴会の世話役をする人が飲んでみました。彼は前回の結婚式を主管する人であったので、ブドウ酒があるないことは彼にとっても重要なことでした。しかしこの宴会を世話役する人はこのブドウ酒がどこから来たのかは分かりませんでした。飲んで本当に美味しかったので花婿を呼びました。いやー、あなたすごいですね。一般的に最初は良いブドウ酒をもう皆さんに与えて、その次からはもう悪いブドウ酒を出しますけど、あなたは今までずっと良いブドウ酒を持っていると言いました。でも宴会の世話役をする人の理解はちょうどそこまででした。このブドウ酒がどこから来たのか分かりませんでした。水がブドウ酒になったことは彼は知らなかったんです。それは花婿も同じであったと思います。またこのブドウ酒を飲んでいる結婚式に参加したたくさんの人々もあまり知らなかったと思います。水がブドウ酒になったんですけど、それを飲んでいながらも、この奇跡を経験していながらもイエス様のことは知らなかったんです。ヨハネの福音書2章11節を読んでみましょう。2章11節です。
イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
このようにイエス・キリストが水をブドウ酒に変えました。 イエス・キリストの初めての印であります。それを通してイエス様は栄光を現れました。それを見た弟子たちの反応は何であったのでしょうか。イエス様を信じました。イエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさる方でおられるのかを信じました。その当時の弟子たちはイエス・キリストに従ったばかり、何日前に従ったばかりです。しかしこの印を通してイエス・キリストを信じました。それでは今日の本文を通して神様は何を私たちに教えてくださるのでしょうか。弟子たちがイエス・キリストを信じたということです。水を葡萄酒に変える奇跡を通してイエス・キリストを信じたということです。それでは私たちにもそのような奇跡が必要であるのでしょうか。水が葡萄酒に変える奇跡があったら、私たちの信仰もイエス・キリストを信じる信仰が強くなるのでしょうか。先ほど5つのパンと2匹の魚を食べた人々はどのように反応したのでしょうか。正しい信仰を持ってイエス・キリストを信じたのでしょうか。正しい信仰の上でイエス様を応答しようとしたのでしょうか。違います。奇跡を経験しました。5つのパンと2匹の魚で1万人以上の人々が食べることを見ました。しかし彼らはイエス・キリストを信じませんでした。時には私たちは奇跡だけが重要だと思う時があります。でも奇跡は道具です。どんな道具でしょうか。イエス・キリストを信じるために与えられた道具です。本当に重要なのはその奇跡を起こすイエス・キリストを信じる、イエス・キリストを経験することです。たくさんの人々が当時結婚式に参加しました。たくさんの人々が水が葡萄酒になったその葡萄酒を飲みました。しかし今日の本文で明確にそれを信じたと書いているのは弟子たちだけです。奇跡を経験したたくさんの人々はこの奇跡がどこから来たのか、誰がこれを行ったのかは知らなかったんです。宴会を世話役する人は最初から花婿がたくさんの葡萄酒を備えたと、そのぐらいの考えでした。時には私たちも奇跡を経験していながらそれが奇跡だと思われない時もあります。恵みを経験していながらこれが恵みだと思わない時もあります。それでは私たちはどうすれば弟子たちのようにイエス・キリストを信じるものになるのでしょうか。まず知るものになることです。給仕の方々はこの葡萄酒がどこから来たのか知っていました。水が葡萄酒になったことは知っていました。多くの人々は飲みながら知らなかったこと、給仕の皆さんは知っていました。私たちが知るべきなことは何であるのでしょうか。水を葡萄酒に変えてくださるイエス・キリストを知ることです。葡萄酒が足りないことはどんな状況でしょうか。結婚式を壊す、破れる、そのような状況でした。欠乏の状況です。私たちも私たちの人生の歩みが欠乏していることを知らなければならないんです。私たちの人生が今葡萄酒がない状況だということを知らなければならないんです。結婚式に葡萄酒がないような、私たちの人生の歩みがそのような状況だと、このままだと結婚式が壊れる、本当に破られる、そのような厳しい状況だということを知らなければならないんです。葡萄酒がないことは旧約聖書によれば祝福がない、平安がない、喜びがないということです。これが私たちの人生だということを知らなければならないんです。私たちの人生の歩みは欠乏の連続です。何かを手に入れたとしても 満たされない欠乏の連続です。誰にあっても、何を持っていたとしても、虚しさ、寂しさを超えることができない罪の中にいる、欠乏している人生だということを分からなければならないんです。どんな人がイエス・キリストの身元に近づくことができるのでしょうか。自分の人生に何をしても何を入れても満たされない欠乏の状況だということを分かる人です。どんな人がイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従うことができるのでしょうか。自分の力では、自分の知恵ではできないことを分かる人が、イエス様が必要だということを分かる人が、主の身元に近づいて助けを求めることができます。愛する皆さん、今私たちはそれぞれの人生の歩みの中で自分の欠乏を感じているのでしょう。すべてがますます便利な時代になっています。願いが叶えられている時代になっています。その中で必要なのは欠乏した自分の人生です。ぶどしがなくて破綻するような人生、そのような自分の姿を見ることが必要です。2番目に何を知ることが必要でしょうか。この欠乏を解決してくださるお方がおられることです。イエス・キリストのお母様はイエス様におっしゃいました。今ブドシュがありませんと言いました。この問題を解決してくださいと頼みました。そしてイエス様がおっしゃることを何でもしなさいと言いました。この私たちの人生の欠乏、ブドシュがないこの人生を解決してくださる方、この問題を解決してくださる方がおられることを知らなければなりません。問題が起こった時に自分の力で、自分の経験で、自分の知識で解決しようとしましたけど、たくさんの時は何もできない時を経験しています。これ以上私の力ではできないことを学ぶ時があります。その時どうすればよいのでしょうか。私にはこれを解決する力、知恵がありませんが、これを解決してくださるお方がおられることを学ぶことです。示されることです。イエス・キリストがブドシがないこの人生にブドシを満たしてくださることができる、それを知ることです。この人生の欠乏を満たしてくださるお方が今も生きておられ、今も共におられることを知ることです。愛する皆さん、今どんな問題を、どんな不安、心配を持っておられるのでしょうか。何のことで日々悩んでいるのでしょうか。その問題を持ってイエス様に行くことです。イエス様、今私の人生にブドシュがあります。イエス様、私の人生にブドシュがありません。助けてください。問題を解決してください。今も生きておられる神様、私にブドシュを与えてくださいと祈ることです。そして重要な一つがあります。これは知ることで終わるのではなく、信じるまで行くこと。今日の本文で求人の方々は、ミジュがブドシュに変わったことを知っていましたと、もう旧説に書いています。しかし求人については、この後の記録は残ってないんです。奇跡がイエス様によって行われたことを分かっていましたけど、その後の記録は残ってありません。もちろん私たちはその記録は残っていなかったことで、彼らはもう信じなかったと思わなくても良いと思います。彼らはきっとこの奇跡を通していつか信じたと思います。でも重要な部分は、今日の本文の中で弟子たちについてははっきり言っていることです。弟子たちはイエス様を信じたと書いていることです。つまり私たちに重要なことは、知識、知っていることだけで止まるのではなく、信じる時まで至る、そこまで行くことです。 皆さん教会に長く通ったら当然他の人々より知識は持っていると思います。聖書を開くことはもうすぐできると思います。しかし重要なのはそのように知識を持っていることで終わるのではなく、その方を信じることです。自分の欠乏を知って、この欠乏の解決がイエス・キリストにあることを知って終わるのではなく、そのイエス・キリストを信じることです。知った知識が私たちの歩みを変えることです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストこそ私たちの人生に葡萄酒を満たされること方だと信じることです。ある方はこの聖書を読んで言うかもしれません。もし私の人生にも水が葡萄酒に変わるような奇跡が起こったら、いや私も信じます。そのように言う方がいると思います。しかし皆さん、もし水が葡萄酒に変わった、そのような奇跡と比べられない奇跡が今私たちに起こっているのであれば信じますか？水が葡萄酒に変わったことよりもっと素晴らしい奇跡が今私たちの日々に起こっているのであれば皆さん信じますか？新約聖書コロサイ人への手紙1章13節から14節を読んでみましょう。コロサイ人への手紙1章13節から14節です。新約聖書401ページ、コロサイ人への手紙1章13節から14節を一緒に読んでみましょう。
御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。
イエス・キリストが水を葡萄酒に変えてくださいました。しかしその奇跡と比べられないの奇跡が今私たちに起こっています。何でしょうか？聖書はこのように書いています。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子の子を支配の中に移してくださいましたと書いています。以前私たちはどこに住んでいた者たちでしたか？暗闇の力に住んでいた者たちです。暗闇の力の中、罪と死の中にいる人々でした。そんな私たちが今はどこに住んでいるのでしょうか？愛する御子の子支配の中に移されていることです。ビジュが葡萄酒に変わった奇跡、素晴らしいんですね。皆さんそれを実際に見たら驚くと思います。しかしそれよりもっと素晴らしい奇跡が今私たちに起こっています。暗闇から愛する御子の国に住んでいる、そのような存在になったということで、イエス・キリストによって全ての罪が許され、今からは罪と死の世界ではなく愛する神様の御子の世界で住むことになったということです。ロマ人への手紙6章6節から7節を一緒に読んでみましょう。ロマ人への手紙6章6節から7節、306ページにあります。新約聖書306ページ、ローマ人への手紙6章6節から7節を一緒に読んでみましょう。
私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。
私たちの古い人はイエス・キリストと共に十字架につけられて死にました。これ以上私たちは罪の奴隷ではありません。以前は罪と死の奴隷でした。何をしても罪と死の結果しか起こってなかったんです。しかし今は私たちは罪の奴隷ではありません。主の御元で義人だと認められていることです。私たちの死地が完全に 変わったことです。未熟と不動心に変わったことより、暗闇の中にあった私たち、罪と死の奴隷であった私たちが今義の奴隷になり、義と認められている、そのような奇跡が、もっと素晴らしい奇跡が私たちの日々の中に、私たちの歩みの中に起こっていることです。このような素晴らしい恵みが私たちに与えられています。愛する皆さん、美酒が葡萄酒に変わりました。それを飲みながら、たくさんの人々はこれがどこから来たのか知らずに、ただおいしいおいしいと言いながら飲みました。5つのパンと2匹の魚でたくさんの人々が食べました。満腹しました。しかしそれを通して、永遠の命のパンでおられるイエス・キリストを信じようとはしなかったんです。愛する皆さん、質が変わったこのような恵みをいただいている私たちは、今何を信じているのでしょうか。何を見ているのでしょうか。ただ満腹して、ただおいしいぶどう酒を飲んだことで満足して、いやこれで十分だ、これで幸せだと思っているのではないのでしょうか。恵みが起こっているのに、奇跡が起こっているのに、それを味見しながらイエス・キリストを知らない、そのまんま肉体的な欲望で満足しているのではないのでしょうか。それともこの恵みの状況の中で、奇跡の状況の中でイエス・キリストを信じているのでしょうか。今日洗礼式があります。洗礼式は何であるのでしょうか。御酒が葡萄に変わった、私たちの質が変わったことです。それを皆さんの前に証言し示されることです。そのような奇跡、そのような恵みが今の時代にも起こっていることです。私たちの目の前にそれが今起こっていることです。それを見ている私たちは、何を感じて、何を見て、何を信じているのでしょうか。御酒を葡萄酒に変えてくださるイエス・キリストが今も生きておられ、今も私たちと共におられ、このような奇跡を起こして、暗闇の中にあった私たちを今命の道に導いてくださることを信じているのでしょうか。葡萄酒がない私たちは、今イエス・キリストのもとに行く時です。それを満たしてくださるイエス・キリストに出会う時です。イエス・キリストは今も欠乏されている私たちの人生を満たしてくださっています。私たちの存在を完全に変えてくださいます。そのイエス・キリストを信じてください。そのイエス・キリストを信じて、イエス様、私の人生に葡萄酒がありませんと言って、助けを求め、イエス・キリストに従う私たちになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、私たちの人生を考えると、葡萄酒がなくなる、そのような時がたくさんあります。幸せな結婚式、喜びがあふれる結婚式で葡萄酒がなくなって、皆さんから不満の声があり、指摘され、また自分は呪われているのではないのか思う、そのような時がいつも起こっています。その時、私たちはどうすればよいのでしょうか。その欠乏の状況をもって、イエス様のもとに行くことです。イエス様、私たちの人生には葡萄酒があります。欠乏しています。どうすればよいのでしょうか。私の力、知恵では何もできないんです。イエス様、こんな私の人生に葡萄酒を満たしてください。この私の人生に永遠の命を与えてください。イエス・キリストが御酒を葡萄酒に変えてくださったように、私の存在を 帰ってください。暗闇の世界、罪と死の死、奴隷から愛する御子の国に移してください。永遠の命を与えてくださり、罪人ではなく義人として導いてくださいと祈ることです。神様は今も豊かな愛と恵みを持って私たちをそのように導いてくださることを信じます。神様、私たち一人一人を変えてください。私たちの存在が変えてイエス様を信じて歩めるように、これからの私たちの歩みを守ってくださり導いてください。このようにいつも私たちのそばにおられ、ぶどしを満たしてくださるイエス様を信じます。感謝します。その恵みをいつも賛美し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。